しもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
49歳です。
49歳。結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
46歳です。
46歳。お子さんは？
私、再婚なんですけども、
はい、
私の子はもう独立してまして、
はい。
主人の子のその養育費の話で今日電話させていただいたんですけど。
そうですか。その今、はい、お二人で、
はい、
暮らしてるんですね。
本当です。
はい、わかりました。で、はい、どんな話そうなんですか。
主人も離婚して16年になるんですけども、
はい、
最初の6年間ぐらいはもうすごく多額な養育費を請求されてまして、ずっと払い続けてたんですけど、
はい、具体的に例えば どのぐらいですか。
月10万のボーナス時20万、ボーナス20万かける2ですよね。
はい、わかりました。それは16年前に離婚して、で今はそうすると何歳なんですか。その
今ね、今去年18歳になったので、
はい、
18歳になった時点でちょっと話し合って、その進学状況とか就職状況とかで、
はい、
まあ金額変えるっていうことで、そのね、最初のその10万円とボーナス40万っていうのは6年間は払い続けたんですけど、
はい、
主人もやっぱり生活があって大変ということで、
はい、
一度話し合いで6万円に減額していただいたんですよ。
あ、月10万が月6万になった。
はい、はい。
で、ボーナスでは？
あ、それボーナスはなくなって。
あと、この20万もなくなったということです。はい。
はい、
じゃあ、7年目からは月6万ということです。はい、わかりました。
で、その後、私と再婚したのが8年前
、うん。
はい。
はい。
で、そこからはちょっとこちらも再婚したのでということで、
はい、
まあ、今までたくさん払ってたしということで3万円に下げてもらったんですね。
8年前からは3万円になったという、はい、
はい、で、その3万円でずっと振り込んできて、
はい、
去年ちょうど18歳になったので、
はい、
まあ、話し合い、最初の取り決めで18歳の時点で話し合いをして、
はい、
まあ、進学なり就職なりで、まあ、金額とかどうするか、就職したならばちょっともう養育費ストップしたりとか、そういうことを話し合いましょうということを決めてたので、
はい、
まあ、お話しして専門学校に進学したということだったので、
はい、
それなれば在学証明書を送ってくださいということを申し伝えたんですよ、
はい、
そしたらなんかすごく逆切れして、なんでそんな送らないといけないのみたいに怒って、すごく怒鳴ってガチャッと電話切られて、
はい、
でそれっきり連絡がなかったので、
はい、
1年間ぐらい連絡なかったんですね。
1年間連絡がなかった、
はい、
とこの1年間の間は3万円を払っていたということですね。い
や、もう連絡なかったので、
はい、
もう就職したのかなという判断か、それか、まあ、大学証明書を届くまで待ってみようということで止めてたんですね。
はいはい、
はい、
そこの1年間は何にも払ってないということですね、
はいはい、そうなんですよ、
はい、
そしてたらその先週にいきなりもう弁護士さんの方から養育費の支払い請求っていうのが届いたんですよ。
はい、でそれは いくらですか、はい、その1年間3万円というのの総計。
でそれは書いてなくて、
はい、
養育費に支払いに関する取り決めを行いたいので至急連絡してくださいと、
はい、
で連絡がなければ債務名義獲得に向けた法的手続き、履行命令申し立て及び強制執行手続きに進むと書いてあるんですね、
はいはい、
でまだ1週間前なのでまだ連絡してなくて、
はい、
ちょっとどうしたものかなと思って、
はい、
ご相談したんですけど。
ご主人はこれは どういうような気持ちで態度いるんですか。
いや、主人も同じなんです、私と。だから大学証明書を送るまで待とうみたいな感じで、
はい、
うん、とりあえず払わなくていいよって言われたので私も振り込みしなかったんですよ。
あ、そうですか。まあ、はい、振り込みはあなたがしてたということですよね、はい、だからご主人が、
はい、
もういいというのでしてないと。で今日の、はい、あなたの相談は相手方の弁護士から来た、
はい、
その連絡がない場合には、
はい、
まあ、法的な手続きに入るというふうに言われてるんだけども、はい、あなたの側からすれば本来18歳の時に相談すべきで、
はい、
在学証明が来てないから連絡を取ってないと、
はい、
でこれでいいのかっていうのがご相
あとトータルしたらすごい1400万円ぐらい払ってるんですね、もうすでに、
はい、
なのでまあ昔のことなんですけど月平均したら7万6000円ぐらい払ってるので、
はい、
それでもまだ払わないとダメなのかなと思ったり、
はい、要するに払ってるのが、はい、まあ、最初は20万ボーナス時に払っていたとか毎月10万とかこんだけ払ってんだからな、そのこと考慮してもらえないかということですね。
そうですね、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の坂井真先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初のポイントからいきますと、
はい、
まあ、お子さんがいて未成年のお子さんがいて離婚をして、
はいはい、
そうすると子供が成人に達するまで、
はい、
今のところ成人ってのは20歳、20歳ですよね、
はい、
までは自分たちが子供を作った以上、
はい
はい、あの男親も女親も両親でね、
はい、
ちゃんと成人するまで育てる責任があるということなんで、はい、まあ、別れちゃうとどっちかが自分の手元で、まあ、看護と言いますけど、
はい、
自分の手元で育てて、
はい、
一緒に住まない親はあのお金をちゃんと出すと、で、はい、一緒に住む方はお金いらないのかというとそうではなくて、
はい、
それぞれの収入に応じて、はい、養育のための費用を分担しなさいと、
はい、
こういう法律になってるわけですよ、
はい、
でそうすると最初にお伝えしておきたいのは、
はい、
離婚したその時のお子さんが今18歳とおっしゃいましたよね、
はい、
まあ、もう19になるのかな、1年経った
19になります、はい、
でいずれにしてもその18歳の時からあと2年間は、
はい、
あ、養育費を支払う義務があるわけですよ、はい、今のあなたのご主人にはね、なので、
はい、
まあ、それでも18になった時にもう一人前になって自分でも稼ぐようになったんだから、
はい、
親に面倒かけなくてもいいよというケースはもちろんあるので、
はい、
立派に稼いでいてもういいよというお子さんだったら、
はい、
お金はいらなくなるわけですよね。でそういうことはあっていいんですけれども、
はい、
そこがどっちかわからないないしはもうそうだっていうことがわからない限りは、
はい、
最初に申し上げたように、
はい、
お子さんが成人するまでは、
はい、
負担しなくちゃいけないっていうことがあるので、それちょっと頭に入れておいてもらいたいんですね、
はい、
でもう一つは、
はい、
まあ、18になった時に話し合いましょうということを話しておられたわけだから、
はい、
そこであのそういう前提でところで18になってさっき言ったように、はい、もう立派に自立しているからいらないってことになるのか、
はい、
それとも例えば大学へ行って逆に学費がかかってとっても大変なんだから、
はい、
これまでより増やしてくれなんていうケースも中にはあるわけですよね、
はい、
よく私が扱う事案なんかでも大学に入った時はそれは特別のその臨時的な支出、
はい、
入学金だとか授業料とかかかっちゃうような場合は、
はい、
普段の月々の以外にもちゃんと負担を検討するというような条項が入る離婚の条項もあったりするわけですから、
はい、
でそれを確認されるためにもともとそういう話し合いをしようってことだったから、
はい、
どうなったのって聞かれたこと自体はそれは別に全然問題ないです、
はい、
問題ないけれども、で、まあ、相手が逆ギレしたのか逆ギレしたのかどうか分かりませんが、
はい、
まあ、怒って連絡来なくなっちゃったと、でそれも向こうがちょっと過剰反応しているような気はしますけれども、でそういう時に大事なのはじゃああと2年、今あと1年かな、その時にじゃ あの父親側としてね、
うん、
責任をどう果たすかという話なので、
はい、
残虐証明くれなかったから、
うん、
じゃあ払わないっていうのがそういう子供のための対応としてどうなのという視点が必要だろうと思うっていうのは一つね、一点ね、
うん、
それからあの計算すると1400万近く払ってるという話がもう一つあったんだけれども、
はい、
結局その時その時に必要なものを合意して払ってきたという形になっているので、
はい、
トータルでいくら払ったっていうのは今の時点であんまり言ってもしょうがないことなんですよね。
うん、
最初に決めれば別ですよね。離婚する時に17年か8年トータルでいくら払いますって合意してたらね、
はい、
約束したものは全部払いましたと、
はい、
要するに払い終わりましたっていう理屈は立つんだけれども、トータル1400万でいいですっていう話をしてるわけじゃないわけですよ、この話は。あなたから見たらこんなに払ったのにということかもしれないけれども、それは言ってみてもトータル1400万でいいっていう話はどこにもないので、立場が変わればね、足りないっていう思う人もいるかもしれない。だからその話最初に戻りますけど、養育費ってどういうものかっていうことから考えると、 子供のためには経済的にちゃんと責任を果たしましょうと、いうことを二十歳までやらなきゃいけないっていう大きな原則があるので、
はい、
その中でやるべきことはどうなのかっていう視点がないとね、払いすぎじゃないかとか、
はい、
証明書をくれるっていうのにくれなかったのは約束違反じゃないかっていうことだけに目がいっちゃって腹が立つんだけど、それよりも根っこのところはどういうことかっていう見方が必要だろうと、
はい、
うん、だから弁護士さんから来て、
はい、
そういう具体的な疑問点をぶつければいいと思うんだけれども、だからといってやらなきゃいけないことがゼロになるとか、もうこんなに払ったんだからゼロになるっていうことではないということだけは頭に入れておいた方がいいのかなと、
はい、
思ってることやなんかは主張されるべきだと思うけど、
はい、
抑止って何なんだろうかと、どういうことをしなきゃいけないってことなんだろうかっていうことは忘れない方がいいかなというふうに思います。
はい、
もしもし、
今
坂西先生ね、本当にいいお話を伺いました。はい、今あなたのね注意がどこに行ってるかっていうと、
はい、
坂西先生がおっしゃったね、こんなに払っているのにっていう、ここまで払ったっていう、そこの自分の負担に注意がいってるんですよ。
はい、
だけど別の視点から考えるとね、もともと社会人としての当たり前の責任というのはどういうものかっていう別の視点から見ると全く違ってくるわけですよ。
はい、
あなたこれから一つの視点だけで物事を見ていくとね、はい、今きっとあなたすごい不満なんだと思う。すごい不満だと思うんですよ。
大学証明書だけ送ってくれればいいんですけど、
うんうん、だから それがね不満になるのは常に一つの視点だけで物事を見てるからなんですよ。別のもう一つの視点から見ると全く違って物事が感じられるんですよね。
はい、
だから坂井先生もおっしゃっていただきましたようにね、
はい、
複数の視点で物事を見るっていうのをこのことを機会にしてね、
はい、
身につけるとこれから人生の違った視野が開けてきますよ。
はい、
言ってること分かります？注意に注意しなきゃいけないんです。今自分の注意がどこに行ってるかということはね、
はい、
ものすごく大切なことなんです。人生が不満になったり、
はい、
不満でなくなったりっていう時に、
はい、
で今あなたの注意は私たちはこんなに払っているという自分の負担の側に注意が行ってるんですよ。
はい、
こういうその注意に注意せよって自分の注意がどこに行ってるかっていうことを注意することがものすごく大切で、これで視野が広げて違った人生も見えてきますよ。それでないとどんどんどんどん視野が狭くなっていきます。不満になれば不満になるほど視野は狭くなるんですよ。
はい、
このお金にとらわれてとらわれてどんどんどんどん自分の意識と活動領域を狭めていっちゃう。
はい、
これを機会に逆に、
はい、
どんどんどんどん自分の視野を広げて活動領域を広げていきましょうよ。
はい、
そうしたらああよかったな、再婚してよかったな、この人と再婚してよかったなということになりますから。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
注意に注意せよ、デイビッド・シーベリー。